おはようございます。皆さん、中勝ちですね、時間が早いです。今月も神様の恵みが皆さんの上に豊かにありますように祝福します。アレルヤ。今日は、サムエル記28章3節から19節まで結構長い、箇所を読んでくださいました。これは、結構私たちに、普通混乱しているところだと思って、まあ、全部、読みました。皆さん、私たちは、信仰生活しながら、皆さん、祈りに応えられたこと、あると思います。いろんなたくさん、本当にいっぱいあると思いますね。私たちはですね、神様を信じる者たちは、祈りを通して、自分に対する主の計画、また、設立、そのものが悟られます。祈りを通してそれが分かるということです。もちろん聖書を通してもそれ分かるんです。イエス・キリストを信じる者は神様を父として仕えながら、父の御心と自分の心が一致することを願います。そうですよね。しかしこれは他の宗教には見られないことなんです。他の宗教、彼らは自分の志、自分のことを自分が全部決めておいて、それを成就するために、神々に、力を与えてくださいと求めるんです。つまり、彼らの祈りはですね、一方通行なんですね。祈りの対象に対しての人格的な反応はなく、いつも関心は自分の祈りの内容だけに集中しているんです。自分の内容が大事です。まあ、その自分が祈る対象の心を考え関係ないってことだ。それで自分の祈りとその心、また志が成就されるかどうかによって、その神々の能力を判断し、また信頼します。あんまり力がないねと言うかもしれない。ああ、この力結構あるねとそういうふうに言うかもしれない。今日の箇所でもそのような人が今紹介されています。皆さんもよくご存知のこのイスラエルの王サウルという人です。サウルが王になってからは、建てられたその正気の時は、自ら自分は小さいものですと。神様の前で、サムエル預言者の前で、謙遜な姿を見せました。しかし、王になって、彼は少しずつ変質されています。変わっていくんです。特に神様がですね、このサムエル記の15章の有名なところでしょ、アマレクの人々を全部すべて、聖絶しなさい。全部殺しなさい。人も動物も、生きあるものは全部殺しなさいと命じられた時も、サウルはどうしましたか？自分が判断して、価値ないもの、あんまり元気ないもの、あんまり見て、良くないものは全部殺しました。見事な通りに。でも、自分が見て、いいものと思われた、その羊、牛、そういうものは、残しました。この実験の後、神様はサウルを王位から退かれたと書いてあります。預言者サムエルを通して神様は言われました。イスラエルの王国をサウルより優れた隣人に与えられたというふうに言われました。皆さん、神様がサウルを退かれたその以降からサウルは主の力を頼ることより自分の情熱、また熱心、また考えをもっと頼りました。今日の箇所でもその姿が見えるんです。王になってから続けて戦ってきたこのペリシテ人たちが再びイスラエルを攻め上ってきて、どこでシュネムというところで陣を敷きました。このペリシテ人はサウルが生きている間ずっと戦いました。まあ、 31章を見るとペリシテ人の手で結局は戦いでサウルは死にましたね。まあ今はこの最後のサウルが生きている時の最後の戦いになるんです。このためペリシテ人たちはシュネムというところに陣を敷き、イスラエルはギルボアの山に、陣を敷きました。このシュネムというところはですね、結構イスラエルのイジルエルとその平野があるんですけども、その上の北の方にあるところなんですね。しかしサウルはこのペリシテ人の陣営を見て恐れました。今日の御言葉を見るとどうなっているんですか。すごく、まあ、震えていると書いてあります。心は激しく震えていると書いてあります。なぜでしょうか。なぜこんなに恐れて震えているんでしょう。それは、そのサウルが10年間何をしましたか。王になって何年、2年、3年経ってから何をしましたか。ダビデを殺すごとに心を奪われていたんです。それでサウルはこの国に対して関心がない、国政に対して関心があんまりなかったんです。異国の王としてすべきことをしなかったので、国防も、まあ、弱くなっている、軍事力も弱くなっている。だから戦う力がないから恐れたということなんです。まあ心がすっぱ詰まったこのサウルは神様に祈ったでしょう。ところがいくら祈っても神様は彼に答えてくださらなかったと書いてあります。有名によってもウリムによっても預言者によっても答えにならなかったということなんです。このことは皆さん、注意深く見るべきです。信徒としてすべきことをしないとその心に恐れが襲ってくるということなんです。皆さん、信徒としてすべきことは何でしょうか。一番基本になること、御言葉を、聖書を読んで、また主の御心を伺う、この祈りの生活です。私が今生活というそのわざとこの言葉を、使いましたけれども、それは私が毎日皆さんご飯食べるでしょ、まあ、今も呼吸するでしょ。そのように私たちは毎日主の御言葉を読み、また祈りすることをしなければならないと思います。つまり御言葉と祈りが私たちの生活の基盤にならなければならないということを私が今皆さんに話しているんです。これは生活なんです。普通に私がやること、習慣です。今サウルはそれができなかったね。王としてすべきことをしてないということなんです。私が急ぐ時だけ祈るのではなく、主の答えが欲しい時だけ聖書を読むことではない、毎日日々読み祈ること、それが信仰生活ことなんです。1時間2時間祈りなさい、そういう意味ではありません。呼吸するようにいつも神様のことを考え、まあ急ぐ時だけとか、まあ、なんか神様の答えが必要な時だけ祈る、聖書を読むことは、今がサウルがしたような占いをすることと変わらないことです。皆さん、御言葉を読まずまた祈りもしない人生は、皆さん問題が起こるとすぐ囚われてしまうんです。主の平安がないからということです。恐ろしさに包まれるとどうなるか、皆さん、こういうサウルが今よく私たち見せてくれます。主の答えがありませんでした。主の答えをいただくことができなかったこのサウルが取った方法は何でしょうか。7節を見ると、 彼らたちに命令して霊媒をする女を探しなさいと言うんです。この霊媒や口寄せはサウルが直接追い出した、断ち切ったことなんです。もちろん神様も禁止されたことなんです。サムエルが死んでからサウルが一瞬気をつけて、あ、私こんなするとダメと言って、イスラエル全体にこの霊媒また口寄せ禁止したということなんです。しかし神様から答えがないから、今サウルが取った行動は自分が断ち切ったことを再び探していると、霊媒をする女を探しないというんです。それで霊媒をする女に何と言いましたか。8節を皆さん見てください。聖書を見ると、私のために霊媒によって占い、私のために私が言う人を呼び出してもらいたいと言いました。今サムエルは主によって油を注がれたものなんです。主によって油を注がれた王なんです。だから主に伺うべきなんですけれども、そのものが神様から答えがなかったと言って、直接霊媒をする女を探していったということなんです。これは皆さん、教会で比喩として言えば、教会で主の仕事をすると言いながら主に祈ることではなく、神社やお寺に行って祈るということと同じことなんです。簡単なことではないんですよ。これは厳しく見なければならないことなんです。これを読んで皆さん、私はさすがサウルらしいと思いました。なぜでしょう。なぜサウルらしいんでしょう。サウルは今8節で何と言いましたか。私のために、私のために言いました。二度もそういうように言いました。サウルはいつも自分のためなら、どんな時でも勝手に決めて考えて判断して行動したからです。ペリシテ人との戦いでサムエルが遅く来ることを我慢できなく、結局は祭司でもないのに勝手に神様に生贄を捧げました。またアマレクを全滅しなさいという神様の主の命令には自分の判断で全部ではなくいいものを残しました。いつも彼は自分が判断していいと思ったらそれを、まあ、その利益に従っていくものなんです。今も自分勝手に考えて主の御心を主に祈ることではなく、もちろん答えがなかったと言って言うんですけれども、勝手に主が禁止された愚かな行動を今知っているということなんです。このサウルの姿から今日の教会と信徒たちの姿を考えてみました。今日教会は大丈夫か、信徒たちは本当に大丈夫。サウルが神様を知らない人ではありません。神様をよく知っているものなんです。なのに今霊媒をする女に行って尋ねると、神様の御言葉を聞いて神様の答えに従うべき信徒が今日世の文化に従っていくこと結構多いんです。申し訳ない話なんですけども、信徒の中でも実際にサウルのように霊媒師りと占い師などに行く信徒たちがいるんです。皆さんもう私の周りにこういうようなもの結構見たでしょ。今月の星占い、今週の星占い、 これなんでしょう。タロットカード占い。私は周りによく見る、見ることができます。これ自分の運勢を見るんです。新聞や雑誌見ると、これはもう書いてあります。今日のことを探して読みます。何年前からはもうインターネットでもこのタロットを占いすることができます。カフェもできました。若者たちがたくさん行くんです。この探してみたら、日本でこのタロットカードを占いが入ったきた年が1973年でした。結構歴史があります。日本でね。もちろんこれはもうヨーロッパから入ってきたものなんですけども、皆さんはどうかわかりませんけれども、私が日本に来て初めてテレビ番組で占いすること、放送することを見てびっくりしました。韓国のこと話してすみませんけれども、韓国の文化では絶対できないことをやっていることを見てびっくりした。今も韓国では、まあ、そういうことを、まあ、テレビで少しは見せているんですけれども、変わりました。今私たちが知らないうちにこのようなことがですね、私の生活の中で深く入ってきて、自分もこれが何を意味するのかわからない、わざわざ探して読むんですよ。信徒たちの中でもこの占い師、テレビだけ映画だけではなく実際にたくさんいるでしょう。お金を払って巫女、これは韓国の巫女なんですけれども、あの日本の神社の巫女とは少し違う、予言もするでし、いろんなことやります。たくさんの人たちは、クリスチャンが行くんですよ。26年間、こういうような御子の働きをした人が、悔い改めて、神様、イエス様を信じるようになりました。彼女が徹底テレビで証しすることを見たんですけども、半分、お客さんの半分がクリスチャンだそうなんです。韓国の話なんです。気持ち悪いから決してイエス様を信じない人たちはもうそうとしても、なぜイエス様を信じる者たちもこんなことに関心を持つでしょうか。皆さん、今サウルのように、サウルがこれ禁止したということは、以前たくさんのイスラエルの民たちもそれをやったということなんですね。流行っていったということなんです。それを追い出したということでしょう。なぜでしょう。まずは、それが罪であることを知らないからと思うんです。イエス様を信じる前によくやったこと、また遊びですることだから。また楽しいでしょ。いや、今日はどう、今週はどう。新聞から雑誌からこれを探して読んでみます。私も子供の時に結構探してみました。読みました。あ、今週当てる。今週はまあ当てないと。ただ遊び。だから罪とは思わないということです。以前ずっとやってきたから。それを教えてくれた人もいないし。日本では新年になると初詣した、行ったり、また、たくさんの人たちが自分の願いを書いて、なんかくじを買ったりするでしょ。これは聖書によると神様が禁止された行為なんです。偶像崇拝だから。この人たちはですね、将来のことを心配するからこんなことをたくさんするんです。2021年になると、ああ今年はどうなるかということで初詣に行って祈るんです。今年も守ってください、ごてくださいように。しかし皆さん、自分の私の人生を司る方が神様であること、主であることを本当に信じるならば、またこの主を信頼するならば、 皆さん将来のことに対して恐れることもなくなると信じます。ハレルヤ。神様は私は一番いいものを与えてくださる方だからです。すべてのことを益にしてくださる神様であることを私は信じるからです。ハレルヤ。今は少し大変かもしれない、今は苦しいかもしれない、今は問題が起こるかもしれませんけど、それを通してもう違う恵み、違うことを用意してくださる神様であること、この方は私は信じるでしょう。他の理由は、自分がやりたいことを成就するための方法を探すため行って伺うんです。サウロのように、主によって答えがないとき、皆さん、私が神様祈りましたけども、あんまり答えがないとき、我慢できなくて、こんなところに行って、尋ねる、伺うと。見言葉を読んで、説教を通して宣布されたその見言葉を通して、神様の答えをもらうべきなんですけども、私たち信徒は。今サウロのように巫女や占い師たちを訪ねて、彼らの言葉に耳を傾ける。その本当に残念なことですね。巫女を探さなくても、私たちはさっき申し上げたように見言葉より世の文化や、まあ、いろんな習わし、不足に心を奪われた人たちが結構多いんです。これは全てが自分の希望通りの答えを引き出そうとするその気持ちでいくんですね。自分の願いの。ところで皆さん、神様が本当にサウルに何の言葉も何の答え目を聞かせてくれなかったでしょうか。神様からの答えがいただけられなくて、今サウルはエンドルにいる寝場をする女を探していたんでしょうか。サウルはそう言いましたけども、実際はそうではありません。神様は何度もサムエルを通して答えました。何ですか。あなたの手から王位を剥ぎ取って、あなたよりもと優れた隣人に与えると、これが答えだったんですよ。それでも今サウルはなぜ霊媒をする女を探していたんですか。その答えは自分の答えではなかったからです。自分が願った答えではないから、霊媒をする人たち、女を神様の答えは、あなたは王位から降りることだよと言いましたけれども、サウルはそうではなかったんです。40年経っていました。もう神様の御言葉に従い、その御言葉通りに国を統治しない王は、これ以上主には必要ではないから、神様は答えもくれなかった。主に油注がれて建てられた王は、自分の意思ではなく主の意思、主の心、御言葉通りに国を統治しなければならないんです。ハレルヤ。でも今サウルはそれができなかったんです。神様が何度もチャンスを与えてくださったんですけども、最後まで彼は神様の前にいて従順したことはないんです。悔い改めたことはないんです。見言葉を拒んで、まあ、自分の思い通りに行動したということ。このサムエル第一の全てを読んでみると、その姿ばかりなんです。もうこのように自分の考えだけを行使するこのサウルを見て、神様は、 私がサウルを王に立てたことを悔やむと言われました。それで、サウルの祈りには、6節に書いてあるように、有名によっても、ウリムによっても、預言者によっても、答えにならなかったと書いてあります。すでに十分に答えてくださったということでしょう。しかし、サウルはその答えではなく、他の答えくださいと言うんです。これがサウルの心で、それが私たちの心かもしれません。自分が願っていることはあります。それではなく、これをください。これが今、サウルの心、私たちの心ではないかと思いますね。皆さん、今日私たちはどうでしょう。皆さんはどうですか。自分の切な祈りに答えがないと感じるとき、皆さんはどう思われますか。神様はもうすでに答えてくださったかもしれないんですよ。しかし、私たちもサウルのように、いや、それじゃなく、私が願う言葉を、答えを与えてください。こういうふうに今、ないかと思います。私は、自分の考えに、自分の心に神様が合わせてくださる願うんです。自分が神様に合わせていくのではなく、神様が自分に合わせてくださることを願うんです。だからこういうようなサウルのような祈りをずっとするんです。皆さん、多くの場合ですね、自分の考え、計画を諦めることが主の答えになる場合が多いんです。わかりますか？自分の考え、自分の計画を諦めて、神様のことに従う、それが答えになる場合が結構多いんです。自分の祈祷権を捨てること、それを要求される場合もあります。神様の答えには皆さん、イエスだけではなく、ノーもあります。Wait.待っててということもあります。Yes, No, Wait. 全部神様の答えなんです。しかし私は Yes だけを今願っているんです。自分が願うことだけを答えてくださいというように祈るんです。もうすでに答えを決めておいて、それが欲しいと祈る。これが祈りでしょうか、皆さん。これは祈りではありません。聖書どこを見ても、そんな祈りはありません。神様の人たちの祈りを見ると、神様の御心を伺います。アブラハム、ダビデだけを見ても、皆さん、神様が行けと言われたら、行きます。止まれということ、もうスタップするんです。自分たちのことを主張する人たちはありません。いませんでした。モーセもそうしました。イスラエルの皆さん、出エジプトを見ると、アラノでの40年間どうしましたか？神様が行こうとすると、雲が上がるんです。すると、出発。雲が止まると、彼らの信仰もスタップ。いつも神様の御言葉を通りにしたかった。しかし、サウルはどうでしょうか。しかし、私たちはどうでしょうか。神様が沈黙されると、今、八節を見ると、変装して身なりを変えて、と書いてあります。自分が王であることも隠していくんです。エンドルの霊媒をする女のところに行きました。ここで皆さん、この地図見てください。もう、よく見えないかもしれませんけども、イスラエルがさっき陣を敷いたところがどこだと言いましたか？ギルボアです。ここは、これがギルボアです。 マウンティン・ギルボアと書いてあります。じゃあ、そしたら、ペリシテ人はどこですか？ペリシテ人。そうですね。聖書をカンニングしても大丈夫ですよ。シュネム。シュネムは、あ、違う違う。シュネムはここです。こっちが、イズレール・ヒラノです。じゃあ、そしたらエンドルはどこでしょう？ここ書いてありますね。エンドル。これを何を意味するでしょうか？ここからここまで行くんです。じゃあ、するとこっちはペリシテ人たちが陣を敷いているということなんです。これは遠回っていったということが意味するんです。今、戦う、明日戦うか、もういつ戦うか分かりません。今戦争中なんです。戦争を導く王が作戦を立ててどうか戦うのかを今話すどころ時間もないのに、すべてことを注視して命かけてここまで遠回ってここに行ったということなんです。これは本当の王としてやるべきことでしょうか。ないと思うんです。今戦争中なんですよ。しかしダビデ、あ、サウルは自分のためにと言いました。自分のためにそこまで行ったということです。サムエルを呼び出してどうすればいいかを聞くためです。そこまで行った理由は、ここで私たちが気をつけなければならないことがあります。皆さん、サウルの今表の理由は何でしょうか？主の御旨がどこにあるのかを伺うためと言うんですけれども、霊媒をする女のところに行ったということは何でしょう？さっきも私言いました。本音は自分がこの戦いで戦争で勝利してイスラエルの王の座を守りたいという気持ちなんです。神様に答え、聞いたんですよ。あなたはもうダメと。この王位はダビデにあげたと。しかしサウルはこの王の席を守りたい気持ちがあります。戦って神様に見せろと。イスラエル人たちに見せろとしたんです。つまり神様の名を打って、自分の計画を成し遂げようとするということが今サウルの心なんです。これがサウルガチャです。聖書を見るとこのサウルの人生がいつもこの通りだったんですが、わかります。自分のためならば神様の名前も売ります。これを利用するんです。ここで私たちもよくミスすることがあります。私たちも主のために働く時結構ミスします。何をするんでしょうか？主のために働きます言うんです。上辺はそういうふうに見えます。しかしその後ろに隠されたその目的が完全に自分のため、自分の考え、自分の計画通りにする場合が少ない。上辺は、表は、主のために働きますよと、主のためですと言いますけれども、本音は自分のためにすることが結構あります。この部分、皆さん私たち気をつけなきゃならないんです。それで、結局は、周りの人たちに傷をつけたり、その間にいじゃこじゃ、いろんな紛争も起こります。しかし神様はこんなことを望まれたこと一切ありません。本当に主のためならば、本当に主のために働くとすれば、その方法もその目的も神様が望まれることに従わなければならないと信じます。ハレルヤ。方法も目的も上辺だけじゃなく 本当に共同体のためならば、私たち自分の方法ではなく、神様が働かれる時まで待つことも、たまには自分の計画や考えを諦めることも学ばなければならないんです。皆さん、大事なところです。自分の計画、自分の方法、自分のことを捨てて、神様が働く時まで待つこと。これを私たちが学ばなければならないんです。しかしこれは難しい。だから、たくさんの多くの人たちが失敗を経験するのではないかと思います。サウルのように、心から遠くまで通っていくんです。他の国、イスラエル関係ない。軍人たち関係ない。自分のためと言うんですよ。十節、何と言うんですか？サウルは。彼女に誓って言うんです。主は生きておられる。このことによりあなたが咎を負うことは決してない。皆さん、今、霊媒をする女はもう空上支配者で罪を犯しているのに神様の名前で誓ってるんです。あなたは大丈夫と。これは何の話でしょう、これが。自分のために神様を見直で誓うそのサウル、自分のためならば罪を犯しても大丈夫という意味でしょ。自分の利益ならば他の人たちが罪を犯しても大丈夫、罪を犯せです。神様に選ばれた民と言われるイスラエルなんですよ。そのイスラエルを正しく導くべき人がサウルなんですけれども、その姿は見えないです。主のために戦いますと言いながらも、今サウルは神様が禁止された偶像崇拝者の話に耳を傾けようとしているんです。その話を頼っていくというんです。私たちも本当に主のために働くと言えるならば、皆さん、自分の考えと自分の計画を受け入れられなかったことで、私は結構幸運するし、また怒りが出るでしょ。そうではなく、このサウルの姿を見て、そのサウルに、気なる怒りを感じなければならないんです。自分の考えが、自分の計画が受け入れなかったということで怒りがするんじゃなく、今サウルの姿を見て怒りを感じなきゃならない。これが本当の信徒だと思います。そして自分にはサウルのような姿はないのか顧みなきゃならないんです。サウルの誓いを聞いたこの霊媒をする女はサムエルを呼ばれて、この一人の老人を呼び出しました。その霊媒をするその女の話によると、これはもう一人の年寄りがいるものが出ました。サウルはそのサムエルとまた話します。多くの信徒がこの部分で混乱しています。皆さん、この人、本物のサウルですか？どうでしょうか、皆さん。この本物のサムエルですか？レバイオスリツたち、この女が呼び出したこの人は、本物のサムエルですか？どうですか？本物？偽物？わからない？答えを申し上げる前に、皆さんに一つ質問させていただきます。人が死ぬと体はどうなりますか？そうですね。土の塵に戻ります。 じゃあ、それしたら、魂はどうでしょうか？魂は？神様のところに行くんですか？イエス様を信じた者は、神様のところに行くでしょ？魂は。しかし、イエス様を信じない人の魂はどうなりますか？地獄に行くでしょう。じゃあ、そしたら、皆さん、預言者サムエルは死んで、どこに行ったはずでしょう。どこ？わからない？こういうふうに説明してもわからないですか？ん？天国？神様いらっしゃるところで行ったと思うんですね。なぜでしょう？預言者でしょ？神様人と呼ばれたものでしょ？答えになりましたか？これが本物か偽物か答えになった、なりましたか？じゃあ、ここまで私たちが、見分けられると思いますね。あ、本物、偽物。じゃあ問題は、サムエルが話した内容です。16節以下で言うこのサムエルの言葉、どうでしょう？当てる話ですか？違う話ですか？16節、ん？当てる話ですよね。生きていたサムエルが話した通りに今もこの人が言うんです。だから皆さんが今混乱するんです。偽物がなぜどうやって神様が話したこの予言をするのかということです。ここで皆さんたくさんの人たちが騙されるんです。合ってる話をするからです。これを見ると私たちがどれぐらい皆さんこの仕事を中心になっているのかわかります。観点が。いつも私たちはその人の話が当てるか違うかこれに関心があります。何の話わかりますか？今、地から登ってきた人が偽物か本物か関係なく、私たちの関心は、その人が話したその話が当てるか違うか、それだけに関心があります。まず皆さん、伝道者書3章見てください。伝道者書3章。聖書真ん中を開いと、支援とか、神言とか出るんですよ。の、伝道者。1142ページ。旧約の1142ページ。今日は私、この PPT 作らなかったんです。もちろん時間短縮するため作りましたけれども、あんまり皆さん聖書を探すのがもっといいかと思って作らなかったね。じゃあ、伝道者の3章、1142ページ、伝道者の書3章、18節から見てみましょう。18節から21節までなんですけども、1142ページ。1142ページ。はい。じゃあ、聖書を読んでみましょう。18節から21節なんですけれども、私、18節、みんな19節読んでください。私は心の中で人の子らについて言った。神は彼らを試みて、自分たちが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。すべては同じところに行く。すべてのものは土の塵から出て、すべてのものは土の塵に帰る。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくのを。アメン。 今日の箇所戻っていきます。サムエル記28章のところに戻っていきます。それで中3節見てください。中3節見ると、レバイをする女が呼び出した霊は今どこから登ってきましたか。地から。最後見てみましょう。神々しい方が地から登ってくるのを見ました。これは何を意味するでしょうか。サムエルが本当の神様の預言者ならば、この魂はどこに行ったんですか。上に行きました。神様いらっしゃるどこに行きました。しかし今のサムエルという言われる呼ばれるこの人はどこから登ってきましたか。地から登ってきました。だからこれはサタンが騙したのか、霊媒する女がサウロを騙したのかということなんです。私たちがこの28章のことを、13節のことをもう聖書を正確に知らないとしても、皆さんの聖書の、知識常識によって考えてみても、主と共にいる魂が霊媒をする女が呼び出すことによってこの地に来られる、ありえないことなんです。これを私たち、まあ、本当に伺って、疑問をして、見る、しなきゃならないということだった。これ変ですよね、と。しかし私、さっき何と申し上げましたか、私たちは、それを考えないんです。あんまり考えなく、この地から登ってきた人が何を言ったのかに関心があるんです。正しいことを言うんじゃ。私のこと、私が経験したことを当てるじゃ。皆さん、占い師を見て、また巫女たちに行ってみると、なんて言うんですか？私たちのことを子供時からずーっと話して全部当てますよ。それだけに私が関心があります。自分にとってはそれが有益になるのか、そうではないか。自分が経験したことを当てるか、そうではないか。今正しい話しているのかではないか。それだけに関心が。なので皆さん、占い師、巫女の口寄せ、そのことに騙す。それを信じてしまうと。これは全部サタンの技なんです。サタンは皆さん嘘つき霊だと書いてあるんでしょ。使徒パウロもサタンでさえ光の見つかりに変装しますと書いてあります。ここらでしょ。それを利用するんです。さっき26年間この巫女だった人が悔い改めて神様を信じるようになったと申し上げたでしょうね。彼女の話を利用するんです。その人たちの心が見えるんですって。教えるから、後ろでこのサタンが教えるから全部見えるんですって。しかしイエス様を信じてから見ると、あれはもう悪霊であることが分かるんです。見越するときには自分が全部見ると思ったんですけども、その後からの話を言うと、それは全部悪霊、サタンの、もう、来ました。今も、もうサウルのこの切な心を今利用しているということです。皆さん、こういうのことを皆さん騙されないで、話になってるか、ってないか、サタン私よりよく知ってますよ。霊も。力は私より優れているんですよ。だから私たちの全てよくは知ってますよ。それを利用するんです。そういうように話すと騙されてはいけないということです。 私たちは神様の御言葉、神様の御心に焦点を合わせなければならないことです。ハレルヤ。ところが皆さん、サウルは今どうなっているんですか？自分のために今、地から登ってきたことに今頼っているとです。神様の霊が離れてから彼は分別力が落ちてしまいました。皆さん覚えてほしいことがあります。私たちのためのものは皆さん、地からではなく天から降りてくるんです。ハレルヤ。地からではなく天から降りてくるものが主の恵みです。聖書を考えて見てください。マナはどこから降りてきましたか？天から降りてきました。聖霊様、御霊はどこから降りてこられるんですか？天から降りてきました。イエス様も再び来られるときどこから来られるんでしょうか？雲を乗って天から降りてくるんです。ハレルヤ。力ではありません。しかし今私たちは今どこからのものを願っているんでしょうか？お金、いろんな利益、全部力出るものを私それ関心があるのではないでしょうか。本当に自分のためのものは天から来られるものです。ハレルヤ。それが恵みです。それは私たち忘れてはいけないということです。もう一つ覚えることはあります。皆さん。この口寄せする女の口から出たこの予言、さっきあってます。それは新しい予言ではありません。もうすでにサムエルを通して神様が言われた言葉なんです。それはイスラエル全民たちが全部知っていることなんです。内容なんです。新たなことは全部一つもありません。しかし、この女はまるで自分が神様のことを予言するように話しているんです。それもどう話しているんですか？問題は、それを言葉を通して神様に帰ってきなさい、悔い改めなさいというように言うのではなく、逆にもっと恐ろしさを与えて挫折させるように今話しているのが問題です。これが巫女とか占い師たちがよく使う方法なんです。彼らは私が言う通りにしなければ災いが来るんだよと、悪いことが起こるんだよと言うんです。それで、どうしますか？家にも、車にも、体にも、お守りを買ってつけるんです。結局彼らが願うのはお金なんです。人たちのこと。騙してお金を取るってこと。しかし皆さん、私たちの主は私たちに恐れを与える方ではありません。ハレルヤ。一緒に読んでみましょう。エレミア29章11節、せーの、私の自身、あなた方のために立っていたいる計画をよくしている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アメン。このが神様です。将来のことを希望を与えてくださる方が神様です。災いではありません。恐れではありません。主に従っていく者たちに神様はいいものを与えてくださることなんです。ハレルヤ。それ皆さん、神様が自分の望む方法で答えてくださらなくても、自分の計画に合わせてくださらなくても、その神様の答えに皆さん謙遜にそれを受け止めてくだされ、皆さんなりません、祝福します。自分の考えに従って答えを得ようとすると、皆さん、私たちは主の御言葉以外のものを探すんです。サウルのように向こう、また占い師尋ねる、そのことに結構あります。しかし、ね、皆さんが何を計画していても、皆さんに向けた主の計画と答えが何か、それに、ね、きちんと 見分ける必要があります。ハレルヤ。過去何か、主の御心はどこにあるのか、そして主の答えに自分の計画を合わせていくことが必要だと信じます。それが信仰だと信じます。私たちに向かう主のご計画はいつも正しいからです。ハレルヤ。いつも正しいです。希望を与えてくださるんです。これを信じて従うことで皆さん主の栄光を表す、また主に栄光を期する皆さんに返す皆さんになりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。